Today, we're going to look at the next two chapters. We're kind of in the home stretch here. Hey, 今日46、47を学んでいきたいと思うんですけど、46、47。もうちょいですよね。エレミアまで。の終わりまで。God has been calling out to Judah to repent. 神様がユダに悔い改めなさいと。呼ばれました。They're God's people. He loved them, but unfortunately they were so steeped in idolatry that, and pride, that God had to chasten them. They're more, ま、神様が、ま、ユダ、イスラエル人たちみんな愛されたんだけど、もう本当に偶像礼拝とかプライドが、染み込んでたから、裁かれない、懲らしめないといけなかったんですよ。
So Jeremiah prophesied to Judah for some, like over 40 years, right?
40年間以上、エレミアがユダに対して予言をしました。
But here, starting today in chapter 46 till chapter 51, there's 52 chapters in Jeremiah, but till chapter 51, we're gonna, see prophecies regarding God's judgment, not on Israel, but on the countries around Israel.
でも今日46章からもうエレミアって52章があるんですけど、46から51を見ると、イスラエルに対する裁きじゃなくて、裁きの予言じゃなくて、イスラエルの周りの、この異邦の国への予言を見るんですよ。
We're gonna see all together, 10 nations.
だから、見ると10カ国の話が入ってるんですよ。We're gonna see Egypt and Philistia, Moab, Ammon, Edom, Damascus, Kedar, Hazor, Hazor, Elam, and Babylon.
だから、エジプト、ペリシテ、モアブ、アンモン、エドム、ダマスコ、ケダル、ハツオル、エラムとバビロン。And all of these nations we're gonna see had some sort of relationship or had was related to Israel in some form, right? Or some kind of relationship with them.
で、この10カ国を見ると、みんなこのイスラエルとの関わりがあったんでしょうね。
Before we get into it though, I think there's one thing that we're going to see here that should be pretty obvious, but many times it isn't.
もう読む前に、ここに大きな一つのことがあるんですよ。もう本当に当たり前のことだと思うけど、見逃されるときもあるんで、私たちに。
The fact that God is in control of everything.
神様は全てのことを収められていること。
It's good for us to remember that God is at work in the whole world.
世界中に神様が働かれていることを思い起こすのが大事ですよ。
Because it's easy to be self-centered or short-sighted, right?
なぜかというと、もう自分を、まあ、集中して、中心して、この近視眼のようになるのが、なりやすいんですよね。
As Christians, we have a personal relationship with God. But sometimes in that personal relationship, we can forget that God is also the God of the whole world.
で、クリスチャンとして神様とこの親しい個人的な交わり、関わりが、関係があるでしょ。でも、親しい個人的な関係があるから、神様が世界中の神様だと、のことを忘れてしまう。神様はクリスチャンの神様だけではないんですよ。聖書の神様は。ある国の神様では、だけではないんですよ。
God's not just the God of Christians or the God of the Bible is not just the God of certain countries. He's not the God of people who go to church.
教会通ってる人の神様だって。それだけでもない。すべての神ですよ。
He's God of everything. It's kind of funny, my grandmother became a Christian before my dad.
お父さんより、おばあちゃんがクリスチャンになったんですよ。 And so she would try and share, I don't know if I shared this story before. こういう話したかどうか覚えてないけど。いつもお父さんにこのイエス様のことを伝えようとしたんで、ずっと。And so she'd always try and share Jesus with my dad. And he didn't want any part of it. He was just an angry man. で、怒っていつも気に入らなかったんで、何から何までもういらないって言ったんで、ずっと。で、爆発的に怒ったとか、お前を殺すよみたいな話もしたんで。It's like, I'm gonna kill you if you keep talking to me about that. You guys know my dad. で、みんな僕のお父さん会ったことあるから。今見たらそういうことがあるって信じられないでしょ。If you look at him now, you won't think that he was like that. But he'd get violent and angry. で、本当にもう爆発的に怒ったとか。And one of the things that he would yell at my grandma would be, that he doesn't need religion. で、おばあちゃんにいつも怒って叫んだことが一つがあったんですよ。もう宗教ってなんていらないよって。人間が作ったからって。Because people made it. And he said, so Jesus is for the Haoles, or Jesus is for the Caucasian people. だからイエス様、まあイエスって白人の神だけだよって。あと、まあブダは、仏教とかは、アジア系の人の神だよとか。And Buddha's for the Asians. And so he'd go down the list, right? で、そういうふうないろんなことを言ったんですよ。そういうこと信じたかな。And he believed that. But needless to say, my grandma kept praying for him and eventually got saved. まあでも、おばあちゃんが、それあっても、僕の父親のために祈り続けて、で、結局救われたんですよ。You know, I would go, I think it's safe to say that there are people who think that way, that my dad used to think. で、お父さんの前の考え方で考えてる人がいるでしょ、この世に。And still, the Bible tells us that God created just one race, the human race. でも聖書を見ると、例えば最近ニュースとか人種差別とかそういう話が出てきてるけど、人種って実はないんですよ。人類ってある。人類って人間だけ。同じ二つの目、二つの耳、一つの口とかでしょ。You know, there's a lot of this talk about different races and stuff, but actually there's just a human race. And God sent his son to die for everyone. だから、人間のために神様が父なる神様が御子イエスをこの世に送ってくださったんでしょうね。死んでくださるために。So it doesn't matter where you're from, doesn't matter what your background is, doesn't matter what kind of customs or history you have, you know. だから、どこから来ても、どんな背景があっても、どんなこの伝統文化があっても、神様は神様だよって。You know,Psalm 46:10 says, be still and know that I am God and I'll be exalted among the nations and I'll be exalted in the earth. 詩編の46の10節見ると、やめよ、知れ、私こそ神、私は国々の間であら、あがめられ、地の上であがめられるって。Entire earth, right? Not just you, not just here, not just Europe, not just America, not just Japan, everywhere. だから、あなたの上だけじゃなくて、日本の上だけじゃなくて、アメリカの上だけじゃなくて、ヨーロッパの上だけじゃなくて、世界中の神様だって。で、すべてのことをご存じてるんですよね、神様は。And he knows everything. He sees the heart of man. 人間の、私たちの心も見られてるんですよね。何をやってるか。何を思ってるか。What we're doing, what we're thinking. And what kind of relationship we have with どんな、神様とどんな関わりがあるかとか、イエス様とどんな関わりがあるかとか、with Jesus, what kind of relationship do we have? What kind of relationship do we have with Israel, for example? それとも、イスラエルとどんな関わりがあるのかと、神様ご存じてるでしょ? And so here, we see God, he calls Jeremiah to give this message, not just to Judah, but to everyone.Around, right? だから、ユダのためだけでもなく、神様がエレミアにこのメッセージ伝えなさいと、召されたんだ。I don't know if you remember, but from Jeremiah 1, that was kind of the call, right? みんな、 多分覚えてると思うけど、エレミアの一章、はじめに最初から神様に呼ばれた時、そういうメッセージがあったんでしょうね。He said, I ordained you a prophet to the nations, 国々への預言者と定めていたと。一章の五節。Or 110, right? See, I have set this day, I have this day set you over the nations, over the kingdoms, to root out, to pull down, to destroy, to throw down, to build, and to plant. あと一章の十節。見なさい、私は今日、あなたは諸国の民と王国の上に任命するって。引き抜き、引き倒し、滅ぼし、壊し、建て、また植えるためにと。And so, today we're going to start God's, to look at the prophecy concerning people outside of Israel. And there's application for us. だから今日からユダ外への神様の予言、まあ裁きのメッセージになるんですけど、を学んでいきたいと思う。で、私たちのためにもちろん、この、当てはめ、まあ、適用があると思うんですけどね。And of course, there's application for us. So let's read here. Verses 1 and 2. 一節、二節、今読みます。諸国の民について預言者エレミアにあった主の言葉。エジプトについて、すなわちユーフラテス、河畔のカルケミシュにいたエジプトの王ファラオネコの軍勢についてユダの王ヨシアの子エホヤキムの第四年にバビロンの王ネブカデネツァル、カドネツァルがこれを打ち破った。This is prophecy, okay? This is written before this happened actually. だから予言だから起こった前にこれエレミアに書かれたんですよね。Jeremiah is not chronological. I say this every week. 毎週同じことうるさく言ってるけど、これ年代順じゃないから、エレミアが。エレミア書が。You know, for a few, if you look at history, for a few hundred years, several hundred years, Assyria was the big world power, right? で、歴史を見るとね、アッシリアが、帝国が世界の大国、大国でした。数百年。And then Babylon started to grow bigger and bigger, right? で、バビロンがだんだん大きくな、強くなってきたんだ。And they're winning, they're fighting against Assyria and they're winning battle after battle after battle. で、アッシリアと戦って、もう何回も勝ってたんですよ。And eventually they took Nineveh, which was the capital city. で、ニネベっていう、この首都のところも獲得したんですよ。And so the Assyrians were there, and it mentions here Carchemish. で、ここにカルケミシュっていう。でも、アッシリアとの王様と軍がそこに集まってたんですよ。Carchemish is about 580 kilometers north of Jerusalem. It's near, if you look today, in the Syria and Turkey border, anyway. で、ちなみに、カルケミシュっていう町はエルサレムの580キロ北の方にあるんですよ。だから今の地図とか見ると、この、シリア、今のシリアとトルコ、シリアとトルコのこういう国境線のところにある。But anyway, Pharaoh Necho and the Egyptians decided, hey, Babylon's getting too strong. We're going to help them fight. We're going to help Assyria fight the Babylons. でも今の時期にはね、ファラオネコ、ファラオネコがバビロンが大きくなってることを見て、あ、だったらそれあんまり良くない。だから、アッシリアと一緒にバビロン戦いに行こうとしたんですよ。And of course the Babylonians are going to win. で、もちろんバビロンがもうみんなご存じているように勝ったんですけどね。This place Carchemish and this name Pharaoh Necho you probably heard before as we've been studying through our Bibles. で、聖書をもうずっと創世記からここまで来たんだから、カルケミシュとかファラオネコの名前が出てきたんですよね。覚えてるかもしれない。2 Chronicles 35, don't turn there, 開かなくていいんだけど、第2歴代史35章の話。The Egyptians, from Egypt, they were going to go to Carchemish to fight, right? で、エジプト人たちがね、カルケミシュまで、戦いに行って、で、そのちょうど真ん中にユダとかがあったんですよ。イスラエルがあったんでしょうね。And right in between Carchemish and Egypt is Israel, so they just went right through Israel.
だからイスラエル通ってカルケメシに行った。でもイスラエルにいた時、その時の王様ヨシアを、during that ヨシアっていい王でしたよね。
The king was Josiah at the time. He's a good king. He goes and he confronts Necho to fight him.
でも、あの、カルケメシに行き途中、ヨシア王がハロネコを、ファラネコを、の前に行って、立ち向かって戦おうとしたんだ。
ファラネコ was like, why do you want to fight us for? We're going to go fight Babylon.
で、なんでわ、じゃあ俺たちと戦おうとしてんのって、バビロンに戦いに行ってるよって。
But Josiah at that time just wanted to fight, and so they fought Egypt, and he died actually, if you remember.
でもヨシア王が、プライドあったかもしれないけど、戦おうとして、あの、猫とエジプトと、で、間違ったかもしれないけど、あの、負けたんでしょ。で、ヨシアが、あの、戦いで、メギドの谷っていうところで、死んでしまいました。
That, we know that, and the only reason why I'm mentioning this is it's history, but also that, Josiah died in 609 BC.
で、なぜこういう話してるの？もちろん歴史だけど、聖書を見ると、ヨシア王が、紀元前609年に、いなくなったんでしょ。死んだ。殺された。
Here it says in the fourth year of Jehoiakim, which is 605 BC.
でも今、46章を見ると、紀元前65年のこの、エホヤキムの第4年に、打ち破ったって書いてある。
So it's a four-year difference. It took 4 years to go from Megiddo to what we're talking about today. It's a long time.
だから、メギドの民の戦いから今日の話まで4年間かかったみたいんでしょ。長いでしょね。長い戦いがあったんだ。ずっと。
anyway. Going on here, we see God's prophecy against Egypt. Excuse me.
で、エジプトに対する、まあ続きましてね。
3節から8節読みます。この、予言の話。3-8。
盾と大盾を整えて戦いに向かえ。騎兵たちを馬に口をつけて乗れ。兜をつけて配置につけ。槍を磨き、鎧をまとえ。何ということか、このありさまは。彼らは、おじまどい後ろに退く。勇士たちは撃たれ、後ろも振り向かずに、逃げ去る。恐怖が取り囲んでいる主の言葉。足の速い者も逃げられない。勇士たちも逃れられない。北の方、ユーフラテス川のほとりで、彼らはつまずき倒れる。ナイル川のように湧き上がり、本流のように逆巻く、この者は誰か。エジプトはナイル川のように、湧き上がり、本流のように逆巻く。彼は言う。湧き上がって地を覆い、町も住民も滅ぼそうと。
So Pharaoh Necho here is gathering up, he's rallying his troops, right? Super powerful army.
で、ここ、Necho が、ファラオネコが、その自分の軍隊とかを集めてきたんです、ここで。ものすごい強かった。
It was strong.
It mentions horses here. ここ馬の話があって。
Egypt had the best horses, actually.
エジプトは一番ベストの一番いい馬とかがあったんでしょう。
And it says everyone's armored up. Everyone has their weapons ready. で、
みんな武器とかの準備がして、武装もしたんでしょうね。
And still they lost.
強くて、準備もできても、負けたってわかるでしょ？なんで負けたの？
Why did they lose? Well, the main reason is because God's in charge, right?
一番大きな理由っていうのは神様が全てを治められてるから。
But here it tells us that they had a lot of confidence, they were super prideful, right?
でもここ見るとものすごいプライド自信があったんでしょうね。
In verses 7 and 8, it says they felt like they were the Nile River. で、7節、8節見ると、自分がナイル川のようだと思った。When the Nile River flooded, it just covers everything. It just takes whatever it wants. ナイル川が、その梅雨の時にナイル川の水面が上がる時ね、すべて覆うんでしょ。だから同じように自分がそうだったと思った。
Bible tells us though, pride goes before destruction and a haughty spirit before the fall, right?
でも聖書を見るとね、高慢は破滅に逆立ち、高ぶった霊は挫折に先立つって、そういう風に負けたんでしょ。
And that's how they lost. That's what we see here. But if we look, let's read on 9, I think he says it, just says it.
馬よ、進め。戦車よ、走れ。勇士たちは出陣せよ。盾を取る屈襲人、プテ人。闇を引くルデ人よ。その日は万軍の神、主の日。敵に復讐する復讐の日。剣は喰らって満ちたり、彼の血を、血に酔う。北の地、ユーフラテス川のほとりでは、万軍の神、主に生贄が捧げ、
Again, speaking of pride, we see how, again, what a lesson for us. で、
プライドの話するとね、プライドの特徴って、プライドの仕込みって、働き方ってわかるでしょ。
We think we're strong, right? Because we have figured everything out. We sit around making our strategies, making our plans, making the right equipment.Everything.
例えば自分が強いと思って、なぜかというと、もういい作戦も作ったし、いい計画も作ったし、もう設備とか全部準備できたとか、もうお金もあるし、これもあるし、あれがあるし、
right finances, I got this, I got that, I'm good. But we forget the most important thing when we're prideful.
でもプライドがあるとき、一番大事なことを忘れてしまう。それは神様。
We forget God. No God. Pride makes us forget about God.
プライドがあると神様をパッと忘れてしまっちゃう。
And in the end, God's will is what gets done.
でも最後、最終的に見ると神の御心が成就されるんでしょうね。果たすんでしょうね。自分のじゃない。
not our plans, God's plans,
神のご計画がその通りになる。
And that's what we see. で、また、こういうことで、こういうところでそういう話がある。
Let's read on 11 to 17, 11から17まで。アトメである娘エジプトよ、ギルアデに登って乳香を取れ。多くの薬を用いても無駄だ。お前には癒しがない。国々はお前の知力のことを聞く。お前の哀れな叫び声は地に満ちる。勇士が勇地につく、つまずき、共に倒るからだ。バビロンの王ネブカドネザルが来て、エジプトの地を打つことについて、主が預言者エレミアに語られた言葉。エジプトで告げ、ミグドルで聞かせ。メンフィスとタフパネスで聞かせ言え。ハイチについて備えをせよ。剣がお前の周りに食い尽くすからだ。なぜお前のお牛は押し流されるのか。それは踏みとどまり得ない。主が彼を突き倒されたからだ。多くの者がつまずき倒れる。彼らは互いに言う。さあ、我々の民のところを生まれ、故郷に帰ろう。あの、虐げる者の剣を避けて、彼らはそこで叫んだ。エジプトの王を、ファラオは直に逸して騒ぐ者。私は生きている。その名を、万軍の主という王の言葉。タボルが山々の間にあるように、カルメルが海のそばにあるように、彼は必ず来る。
Here we see God's judgment
まあ、18まで読んだんですけど、I read 18 too, but here we see God's judgment. 神の裁きがあるんですよね、御心。You know, when, you know, we can't undo God's will, right? You guys know that?
神様の御心を取り消すことは無理でしょ?
God's ultimate judgment, the Bible tells us the promises of God are yes and amen, right? We can't undo God's judgment.
だから神様の御心、神様のご計画って取り消すことはできないんですよね。聖書に書いたのに神の約束がことごとくこの方においてはいとなる。はいとなったって。で、この方によってアーメンという。
Apart from Christ, the Bible tells us we can do nothing, right? Or apart from God, we can do nothing, Jesus said.
だからイエス様を離れて何もすることはできないって、もうイエス様も言われたんですよね。
See, Jesus came to save us for our sins, right?
だからイエス様が私たちの罪から救ってくださるために、救われるためにこの世に来た。
Bible's super clear if we confess with our mouths that Jesus is Lord, if we believe in our hearts that God raised him from the dead, we're saved.
で、聖書にはっきり書いてあるのはね、もし口でイエスを主と告白し、心で神イエスを死者の中から蘇らせたことを信じるなら救われたって。
永遠命があるでしょ? You have eternal life. Jesus said in John 5:24, Most assuredly I say to you, he who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life and shall not come into judgment but has passed, has crossed over from death into life.
イエス様がヨハネの5の24まことにまことにあなた方に言います。私の言葉を聞いて私を使わされた方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っていますって。死の方から命の方に渡ったんでしょうね。
But on the other side of that, again, if we reject God, if we remain in our pride, if our sins aren't forgiven, then the Bible tells us that we stay in sin, right? The wages of that sin is death.
でも同時に、他方を見るとね、神様いらないってずっと言ったら、自分のプライドそのまんまでおいて、罪が許されなかったら、罪の報酬は死であるって書いてあるでしょうね。神様に裁かれる。
You're gonna be judged by God. And you can't undo that.
で、それを取り消すはできない自分の努力で。
And still, there's some people who believe in second chances, but the Bible doesn't tell us there's second chances like that.
でも面白いんだけど、このクリスチャンとか、まあ、カトリックの世界に、セカンドチャンスがあると思っている人がいるんでしょう。裁かれても、まだまだ大丈夫だよって教えられてる。
They believe in second chances or, you know, Catholic doctrine, we have purgatory, they teach purgatory, right? Where, when someone dies, they're just kind of in a waiting room, and you can pray for them to go to heaven if you pay enough and you pray enough.
で、この煉獄っていうことがカトリック教会の中に聞いたことあるでしょ。誰かが死んだらこの、わかんない。待合室みたいな、の方に行って、で、まだ生きてる地上にある家族とか人が、たくさん祈ったら、たくさん教会に払ったらとか、まあ前はそうだったんだけど。で、天国に行かせると。それは聖書的じゃないですよね。
It ain't biblical at all. That's not what the Bible says. The Bible says that as it is appointed for men to die once, but after this is the judgment.
聖書に書いてるのは、そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているように。
When you die and you face God's judgment, you can't get help already.
だから死んで神様に裁かれたらもう二度助けられないんですよ。その時から。もう、だからごめんなさい、じゃあ、
悔い改めますって言ったらもう終わり。
Remember the rich man and Lazarus?
金持ちとラザロの話覚えてるでしょ。
It's too late to be, to repent. It's too late to be cured.
だから悔い改めるのもう遅い。癒されるのもう遅い。
We look at verse 11, it says, you will not be cured, right?
11節見ると、お前には癒しがないって。
That's why it's vital that we understand that now is the day of salvation, right?
だから、非常に大事なことは私たちが理解しないといけない大事なことっていうのは、今日は救いの日。
Now, 今、you can't control when you're gonna die.
だいつ死ぬかって分からないんですよね、みんなは。
I know we try to control it.
で、自分の力でコントロールしようとするんですよね。まあ、しても、まあ悪くはないと思うけどね。
And if you do, well, it's not bad, you know. Diet, exercise, quality of life, medicine, all these things to sort of control how long we live.
例えばダイエットするとか、薬を飲むとか、運動するとか、でも、もういつ死ぬ、もっと長生きするために頑張るでしょ？いいことでしょ？それは。でも、いつ死ぬかわからないでしょ？ But you don't know when you're gonna die.
You know, Pastor Chuck, trust me, he died of lung cancer, never smoked a cigarette in his life.
チャック・スミス牧師が肺がんでいなくなって死んだんだけど、一歩もタバコ吸ったことない。
Michael Jackson, remember Michael Jackson? He had like this hyperbaric chamber or something that he slept in to make him live a long time. The guy died at 50.
覚えてるでしょ、マイケル・ジャクソン。この、高圧室みたいなところで死んで、ずっと生きるために、と頑張ったんだけど、50歳亡くなった。
You guys, yeah, 50歳亡くなった。Hey, we don't know when we're gonna die. But we can know what's gonna happen when we die.We can know where we're gonna go when we die.
だから、いつ死ぬかわからないけど、死んでからどこに行くか、死んでからどうなるのかっても知ることはできるでしょ。
If you have not placed your trust in Jesus as your Lord and Savior, the simple message is don't wait, right?
だから、主としてイエス様を信じてなかったら、今日の唯一のレッスンがあるだけ。今、待たない方がいいよ。
Surrender to Jesus right now. 今、イエス様に全て委ねましょうよ。Don't be prideful, too prideful to receive salvation.
あまりプライドがありすぎて、救いをいらないよっていう考え方がおかしい。
Don't trust in your own stuff. All of it is temporary.
自分のものにも信用しないでって。自分の家、自分の家族、自分のお金、自分の仕事、自分のすべて、教育すべて。Right?
Your own stuff, your own house, your own people, your own family, your own money, your own whatever. Education. All that stuff is temporary.
そういうことすべて一時的だけだから。
Actually, it says there that Pharaoh passed by the appointed time. In other words, he wasted his life.
ここ見ると、時期を逸して騒いだって、ファラオがって書いてあるでしょうね。自分の人生を無駄したっていうことですよ。無駄にしたって。のチャンス見逃した。
He missed his chance.
Don't miss your chance, right? ここにいる人、確実に、チャンスを、その、永遠の命を得る機会を見逃さないように、イエス様を信じましょうよ。
Believe on the Lord Jesus Christ and you'll be saved, the Bible says.
主イエスを信じなさい、そうすれば救われますって、聖書に書いてある。でも、エジプトが裁かれたね。ここに、
But here, Egypt is judged.Going on 18 to 24, 18から24まで。
私は来ている。その番組、その名を番組の主という王の言葉 タボルの山々の間にあるように、カルメルが海のそばにあるように、彼は必ず来る。エジプトに住む娘よ、捕囚となる身支度をせよ。メンフィスは荒れ果て、やがて焼かれて住む者もいなくなるからだ。エジプトは可愛らしい娘の子牛、しかし北からアブが襲ってくる。その中にいた傭兵も肥えた子牛のようだ。彼らもまた背を向けて共に逃げ、立ち止まろうともしない。彼らの滅びの日、刑罰の時が彼らの上に来るからだ。彼女の声は逃げ去る蛇の音のようだ。敵が軍勢を率い、木こりのように斧を持って入ってくるからだ。彼らはその森を切り倒す。主の言葉。それがいかに奥深くても、実に彼らはイナゴより多くって数えきれない。娘エジプトは恥ずかしめられ、北の民の手に渡されると。They just wiped them out, the Babylonians. バビロンが来て、もう、まあ、一掃したんだ。It's like chopping down the trees in a forest, right?なんか森の木を落としたみたい、切り落としたみたい。25:26、イスラエルの神、万軍の主は言われる。見よ、私はテーベのアモン、ファラオとエジプト、その神々と王たち、ファラオと彼により頼む者たちを罰する。私は彼らをその命を狙う者たちの手に、バビロンの王ネブカドネザルの手と、その家来たちの手に渡す。その後エジプトには昔のように人が住むようになる。主の言葉。So, they're gonna fight in Carchemish, they're gonna lose. カルケメシに戦って負けて、でもそこで終わりじゃないよって。It doesn't end there. It mentions Ammon of No is,Ammon of No and Thebes. もう、テーベの話があるでしょうね。このアモン、ノのアモンっていうのは、このテーベの主神ですよ。メインの神。だからバビロンがカルケメシから南まで行くんだ。エジプトの、テーベってエジプトの南の方にある町だから、ずっと来たんだ。だバビロンがずっと行ったんだ。And so Babylon will go all the way to the south of Egypt there, Thebes.26 was interesting. で、26節はちょっと面白いけど、興味深いんですけど。God says he's going to deliver Egypt into the hand of Nebuchadnezzar. Right? で、ネブカドネザルの手に渡すって許す、すべて神様に許されたんですね、こういうことって。But at the end of 26 it says, afterward it shall be inhabited as in the days of old. でも、26の最後のところを見ると、その後昔のように人が住むようになるって書いてある。Again, this is prophecy. これは予言ですよ。もう達成された予言。This is a fulfilled prophecy that God judged Egypt, but allowed them to still be a country later. 神様がエジプト、予言通り神様エジプト裁かれたんだけど、excuse me, その後国として残したんだ。Don't turn there, but Ezekiel 29:8-16 talks about this prophecy more. 開かなくていいんだけど、エゼキエル29章の8節から16節見ると、こういう予言が書いてあるんですよ。God's gonna wipe out Egypt, but then he tells them 40 years later, I'm gonna let you go back. だから神様がエジプトをまた、負けさせて、廃墟するんです。廃墟にするんですけど、その後を、エジプト人みんなそこに残すんでしょって。残すっていうか帰らせるんですよ。He's gonna let them return there. でも本当取りに足りない王国になるって聖書に書いてある。But it says they're gonna be a lowly kingdom. In fact, it says they're gonna be the lowliest of kingdoms. でもどの国にも、こう一番弱い国になるよって書いてある。 まあ、ただ神様の憐れみだな。It's just God's mercy. But going on here, 27, 28, で続きまして27、28、私のしもべヤコブよ、恐れるな。イスラエルよ、おののくな。見よ、私があなたを遠くから、あなたの子孫を捕囚の地から救うからだ。ヤコブは帰ってきて、誰にも脅かされずに、平穏に安らかに生きる。私のしもべヤコブを恐れるな、主の言葉。私があなたと共にいるからだ。私はあなたを追いやった先のすべての国々を滅ぼし尽くす。しかし、あなたを滅ぼし尽くすことはない。ただし、裁きによってあなたを懲らしめる。決してあなたを罰せずに置くことはない。God reminds them that he's in control. 神様がみんなにね、ちゃんと私すべて収められてるよって、支配されてるよと思い起こさせたんでしょうね。It says here, my servant Jacob, right? ここに私のしもべヤコブよって書いてあるから、これは南のユダだけでも、イスラエルも全体でしょ、この話は。It says my servant Jacob, so it's not talking about just Judah and the south, it's talking about all of Israel.Not to fear. 恐れるなって。That God's gonna save them, be with them. 救われるよって、共におられるよって約束した。That's God's promise to us too, right? 私たちにも同じ神様のその約束があるでしょう。No matter how bad things seem, right? No matter what kind of fears or worries or stresses we have.We are God's children. We belong to God. だから、どんな恐れがあっても、どんなストレスがあっても、心配、思い煩いとかがあっても、クリスチャンなら神のものだって、自分が、私たちは。神に愛されてるんでしょって。And He's gonna save us, and He's gonna protect us. だから、私たちを救ってくださり、守ってくださるんでしょう。Even when we're being chastened,Like Israel, Judah was. 懲らしめられても、ユダのように。懲らしめってあるでしょ?戒めもあるでしょ? There's chastening. 叱られたことあるでしょ? You've been scolded before. But God loves us. That's why these things happen. He's working in us. でも神様が私たちを愛されてるから、働かれてるんでしょ。だからこういうことが起こる。Hebrews 12:11 says, now no chastening seems to be joyful for the present. You guys enjoy it? Don't lie. We don't, right? But painful. Nevertheless, afterward it yields the peaceable fruit of righteousness to those who have been trained by it. ヘブル12:11で、すべての訓練は、訓練って懲らしめとか、戒めとかでしょうね。その時は喜ばしいものではない。喜ばしいとも喜ぶ?気持ちいい神様っていうの?嘘つけ。そうでもないでしょうね。かえって苦しく思われるもの。でも苦しく思われるものですが、後になるとこれによって鍛えられた人々に義という平安の実を結ばせますって書いてある。これは慰めの言葉でしょ。These are words of comfort. God's not done with Israel.In spite of what they did, イスラエルがどんな悪いこと、ひどいことを行っても、神様がまだ終わってないよ。同じように、同じ愛、同じ恵み、同じ憐れみで、私たちを愛してる。愛してくださってる。憐れんでくださってる。恵みを与えてくださってる。He gives us the same love, grace and mercy. No matter what happens, we don't have to fear. Don't take things into your own hands. Surrender to God, right?何があっても恐れる必要な自分の手にして何しないといけないじゃなく、なんとなくしないといけないじゃなくて、神様に委ねるだけ、すべてのことを。In spite of the battles, right? In spite of the lies that the enemy even comes and discourages us with. どんな戦いがあっても、もうサタンとか、敵ががっかりさせようとしてる、この語ってる嘘とかがあっても、恐れるなって神様が言われる。遠くから救ってあげるよって。He'll save you from afar. Even when we go far, right?
遠く行っても、離れて行っても。
We think that sometimes we're going through stuff and we look around and we're like, God, where are you?
なんか何かがあって自分が神様から遠くにいると気づいて、で、神様なんであっち行ったのって言うんだけど、神様動かない。私たちがあっち行ったんだ。
It's not because God moved, we moved. And still God says, I'll save you. でも神様あなたはまだ救われるよっていう。
守られるよっていう。素晴らしいでしょうね。すごいでしょ。
It's incredible, God's grace. Going on here, chapter 47 is a prophecy against Philistia.
続きまして、47節章はペリシテに対するこの予言、裁きの予言。
Verses 1 to 4, 1節から4節。
ファラオがガザを撃つ前にペリシテ人について預言者エレミアがあったの言葉。主はこう言われる。見よ、北から水が昇ってきて溢れる流れとなり、地とそこに満ちているもの、町とその住民を押し流す。人々は わめき、地の住民は皆泣きや叫べ。荒馬の蹄の音のため、戦車の響き、車輪の轟きに、父親たちは気力を失い、子供たちを顧みない。すべてのペリシテ人を破滅させる日、ツロとシドンを助ける生き残りの者すべてを断ち切る日が来たからだ。誠に主はペリシテ人をカフトルの島の残りの者を破滅させるって。
ペリシテ。Philistia we see here. The Philistines, they were people who came from probably Crete, so Greece, from the Mediterranean Sea into that area, right?
で、ペリシテ人っていう人たちはね、多分、クレタっていう島があるんですよね、ギリシャの方で。クレタから地中海渡って、このイスラエルの方に行った住民、人たち。
We know the name because, you know, you read the Old Testament, it seems like Israel's always fighting with them, right?
で、ペリシテって何回も聞いたことあるし、ペリシテ人。なぜかというと、旧約聖書を見るとずっとイスラエルと戦っていたんでしょうね。サウルの時代、特にサウルの時代とか、ダビデの時代とか、
especially during Saul and when David was king and so forth. Today, there's a land called Palestine, right? Actually, before Israel became a country, they were called Palestine. That's from Philistia, actually.
今もパレスティナって名前聞いたことあるでしょ？イスラエルが1948年の前に、国にまた再びなった前にパレスティナっていう名前があったんですよ。これパレスティナってフェリシテから出てきた名前。で、なぜフェリシテがパレスティナになったのは、これローマ帝国がこのアザケリでイスラエルをその名前つけたんだ。ずっと戦ってた敵にの名前つけたから。
The reason why that place is called Palestine today is the Romans actually, to make fun of the Jews actually, they named that area Palestine because they knew they were always fighting. So, anyway, that's Philistia.
それはペリシテでしょ。
But Babylon comes and they wipe them out, right?
で、バビロンが来て、もう全滅したんだ。パリシテ、ペリシテを。
This is 604 BC.
タイムライン見ると、紀元前604年でしょ、これは。
It says it's going to be so bad that fathers aren't even going to turn back for their kids. They're just going to try and get out.
本当にひどくバビロンに戦われるんで。なぜかというと、これを見るとね、お父さんたちも逃げ出すだけって、帰り見ないって子供のことも。
And no one can help them. It mentions Tyre and Sidon. These are Phoenicians. They can't help them, right?
で、ツロとシドンも書いてある。これフェニキアの町とか。もう助けられない。にも助けられないって。またさっき言ったように神の御心だったらその通りになるだけ。
Like I mentioned earlier, God's will is going to get done.Verse 5 says, baldness has come upon them, right?
5節見ると、ガザは頭を剃られ、アシケロンは騙される。平地の残りの者はいつまでお前は身を傷つけるのかって。 It's like a giant funeral. 大きな葬儀みたいな、になる。みんなは悲嘆してるんだもん。喪服してるとか。みんなこの頭を剃って身を傷つけるとか。Everyone's gonna shave their heads and cut themselves. で、最後まで読む。Let's read to the end. ああ、主の剣をいつまで休まないのか。いつまで休まないのか。鞘に収まり、静かに休め。どうして休めるだろうか。主が剣に命じられたのだ。アシケロンとその海岸。そこに剣を向けられたのだって。The judgment's gonna be so harsh. Jeremiah's thinking, when is it gonna end? 本当に激しいこの裁きがあるから、エレミアがいつ終わるのと思ったんだ。But what we'll see is God's will is gonna get done. もう残念な話でも、分かったのは神様の御心通りがその通りになるんだ。When God does something, when does it stop? That's a good question. いい質問があるんですね、ここで。神様が何かをなさったら、それいつ終わるの？いつが終わるの？ When it's finished. 終わったらやめるんだ。When God chastens, when does it stop? 神様が懲らしめ、戒めしてるとき、なさってるとき、いつ終わるの？目的が叶ったらんだ。御心が実現されたら終わるんですよ。When it's done, it's important for us to understand that because so many times when something happens, we just want out. You know, cancer treatments and so forth, right? They tell you, do the whole thing if you're going to do it. Don't go halfway.癌の治療とかいろいろあるでしょ。で、癌の治療って中途半端いらないよって。すると最後までした方がいいよって。なぜかというと中途半端ですると、で、いらないって思ったら、元の生活に戻ったら癌が広がるでしょ。Because if you have cancer and you're getting treatments for it, but you just do it halfway and you just go back to the way things were before, what's going to happen to the cancer? It's going to spread. When God is working in our lives,Let's not sit around and go, God, hurry up. You're taking too long. No, we need to trust God to go all the way, which he always does. だから私たちも神様とは言うんで何かがあったら神様早くで中途半端でもういらないって自分でやるっていうのが良くないでしょ。神様に任せるっていうのは 100%。There's a saying we see in English. We say, let God, God. We make God a verb. Let God, God. Let God be in charge of everything. If God's not the Lord of all, he's not the Lord at all. There's another saying. 英語でクリスチャンのことわざみたいのがあるって。神って名詞でしょ？でも動詞として神を使う。神様をちゃんと神様をやらしてって。させてって。神を神をやさせ、神させてって。そして神様が全ての神ではないと神じゃない。全てのことの神ではないと神って言えない。And if God's not the God of everything, we can't call him God. Because God's not a God of half-heartedness. 神様はしぶしぶこういう働かれる方じゃないでしょうね。中途半端と。And so God judged the Philistines according to his will. だから御心通り、最後まで自分の御心が果たされたまで裁かれたんだ。ペリシテ人。で、今日ここで終わるんですけどね。This is where we're going to end today. You know, we see again the righteousness of God. ここを見ると神様の、もう義なる神のことってわかるでしょ？すべてこの、意図した、こういう目的がある行いでしょうね。It's all purposeful. It's all planned out. It's important for us then to know God's will. だから神の御心を知るのが非常に大事なことでしょうね。To know God's plans, to know God's purpose. Do you guys want to know? 神様の目的とか、契約とか、計画とか、知りたいでしょ。 And we can. 知ることはできるんでしょ、一応。It begins by admitting for, our sin and asking for forgiveness. その始まりっていうのは自分の罪を認めて悔い改めないといけないこと。Then, our relationship with Jesus begins. それで神様との、イエス様との直接関係が始まる。And then we learn more and more and more about him through his word with him. で、その後、イエス様と共に歩んで、御言葉を通して、もっともっともっと深くその関係、イエス様のことを知ることになる。計画も知ることになる。御心も知ることになる。And we know his will even.And then God works, and He works, and He works, and He allows us to participate. It's an amazing thing, right? で、神様が働かれて、一番素晴らしい、なんか、信じられない、ありえないことっていうのは、私たちは参加させてくださることです。And we receive blessings for it, even though He's working. 神様が働かれてるのに、私たちが祝福を受ける。それすごいでしょうね。それは恵み。That's grace. God's desire is for...people to spend eternity with him, right? 神様の願いってのは、永遠にみんなと一緒に暮らす、過ごすことでしょう。The Lord's not slack concerning his promises, some count slackness, but is long-suffering toward us, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. That's God's work.2 Peter 3:9, 第2ペテロ3の9、主はある人たちが遅れていると思っているように、約束したことを遅らせているのではなく、あなた方に対して忍耐しておられるのです。誰も滅びることがなく、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。All this stuff we're reading, even judgments of God, it's all written so that people see they need Jesus. だから今日裁きの話、裁きについての予言ばっかり見たんだけど、わざとここがあるんでしょ。みんな、イエス様の必要さわかるように書いてある。Let's pray, 祈りましょう。